声の広報上尾2023年1月号。この声の広報上尾の発行は上尾市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙広報上尾2023年令和5年1月号ナンバー1066みんなで作るみんなが輝く街上尾。広報上尾は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは上尾市シルバー人材センター、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。みんなが輝く二十歳の集い。特集、市長新春座談会、グローバル社会を生きる子どもたちへ、上尾市の英語教育。今月の表紙。今月の表紙は1月8日日曜に開催予定の上尾市二十歳の集いで誓いの言葉を宣誓する代表者です。成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、成人式の名称を今年から二十歳の集いと改めました。二十歳の皆さん、両親やお世話になった人に晴れ姿を見せ、旧友との再会を楽しんでください。輝く未来に向けて大きく飛躍しようとしている皆さんを祝福します。写真提供、スタジオシエル桶川店。表紙の写真は、緑色を基調にした艶やかな晴れ着をまとい、満面の笑みを浮かべる女性です。写真終わり。スポットライト。未来を担う新しい門出。上尾市二十歳の集い代表者。宮島翔太さん。左。柳沢凛さん。中央。富山達也さん。右。17ページ。3人のプロフィール写真が載っています。市の人口、世帯、令和4年12月1日現在、23301人、男、113986人、女、116315人、前月より69人減、106474世帯、前月より37世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積、45.51平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。今月は、新春お正月特別企画、間違い探しをお楽しみください。3ページ参照。アッピーの一言。今月のクイズは、間違い探しだよ。みんな、挑戦してね。獅子頭を抱えたアッピーのイラストがあります。前号のクイズアッピーを探そうの答えは23でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く。土曜日、会長窓口、市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、 障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る。の窓口。小山台出張所、上尾駅出張所。表紙終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。新春お正月特別企画、間違い探し。2、特集、4ページ。市長、新春座談会。グローバル社会を生きる子どもたちへ。3、市政ニュース、8ページ。上尾市、犯罪被害者等支援条例案への意見を募集。我が町いいとこ、こんなとこ。ぴったりサービスのご利用を。上尾伊那資源循環組合の設立。市民税、県民税の申告、ほか。4、市民の広場、16ページ。街角特派員だより、積みたは先人の知恵。アッピーネット。スポットライト。上尾市二十歳の集い代表者。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。小学校給食レシピ、白玉雑煮。5、シティ情報、19ページ。市民体育館の休館。プラスチック製の衣装ケース、木製のカラーボックスの排出方法の変更。街角特派員。介護保険料納入通知書用封筒への有料広告。消防出初め式、ほか。6、図書館へようこそ、33ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、34ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり。36ページ。9、2月の相談。38ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー。39ページ。11、揚げたてニュース。40ページ。掲載記事は、12月15日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは、中止、変更する場合があります。各催しの開催状況など、ご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は、マスクや手洗いなど、新しい生活様式を適切に行ってください。目次終わり。1、今月の一面、新春、お正月特別企画、間違い探し。年始めの頭の体操です。間違い探しで気分転換をしてみてはいかがでしょうか。左右2枚の絵には違うところが7箇所あります。間違いが2箇所あるブロックの記号、A から F。のうちどれか一つはどれでしょうか。間違いはどれもはっきりわかるものです。印刷のずれやかすれ、汚れなどは間違いに数えません。絵の説明。アッピー、まゆみちゃん、あゆみ一家の餅つき風景です。アッピーがつき手、鉢巻きにハッピー姿で杵を振り上げています。まゆみちゃんは合いの手を入れる役で、臼の餅に手を伸ばしています。二人の前のテーブルで、あゆみはお供え餅を作っています。 小さな餅を丸めているところです。テーブルの上には出来上がったお供え餅が三方に乗せられています。近くに駒回しと羽根付きの道具が置かれ、後ろの方では2羽のウサギがたこ揚げをしています。赤の角だこに2023の数字がカードのように描かれています。青い空に梅が一枝映っています。以上の絵を縦に3つ、横に2つ、合計6個のブロックに分けています。左上が A、右上が B、真ん中左が C、右が D、下左が E、右が F です。それぞれ見ていきます。A は一枝の梅とタコ揚げをするウサギ、タコを見上げるもう一羽のウサギの顔です。向かって左の絵の梅は勾配ですが、向かって右の絵の梅は先端の一輪だけが黄色です。B は空に上がったタコです。左の絵のタコは白いタコ足が2本まっすぐに伸びていますが、右の絵のタコ足は一方がひらがなの C のように曲がっています。C は合いの手を入れる真由美ちゃんの上半身とタコを見上げるウサギの首から下です。左のウサギはジャンプしていますが、右のウサギは立っているだけです。D は、キネを振り上げるアッピーです。左のアッピーの鉢巻きは、頭の右上に結び目がありますが、右の絵では、頭の左上にあります。E は、ウス、まゆみちゃんの胸から下、お供え餅と二つのコマです。左の絵のお供え餅の上には、みかんが乗っていますが、右のお供えにはりんごが乗っています。また、左の二つ並んだコマの間には、左上から右下に紐がくねって置かれていますが、右の絵の紐は右上から左下にくねっています。F は餅を丸める歩みと、羽子板に羽です。左の羽子板にはピンクのウサギが描かれていますが、右の羽子板にはピンクのハートが描かれています。絵の説明、終わり。アッピーのイラストがあります。こたつに座って年賀状を読むアッピーです。アッピーからの一言。正解者の中から抽選で10人にアッピーグッズをプレゼント。応募方法、はがきまたはメールに間違い探しの答え、A から F のいずれか、候補上げおの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して1月20日金曜までに必着。候補校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 メールアドレス s55000@city.ageo.lg.jp 発表は商品の発送をもって返させていただきます。間違い探しの正解は2月号で発表します。2、特集。市長新春座談会。グローバル社会を生きる子どもたちへ。上尾市の英語教育。今年の市長新春座談会は文部科学省初等中等教育局史学館として 上尾市内の小学校をはじめとする全国の学校に英語の指導方法について助言・指導を行っている直山優子さんをお招きし、上尾市の小学校英語教育について語り合いました。直山優子、文部科学省初等中等教育局私学館。プロフィル、直山優子、京都府出身、英語科教諭として京都市立中学校に勤務後、京都市立長松記念教育センター、現京都市総合教育センター、京都市総合教育センターカリキュラム開発支援センターなどに勤務。平成21年4月から文部科学省初等中等教育局の私学館として全国の学校に英語の指導方法の助言・指導を行う。大きな写真があります。見開きの右のページ4ページには直山優子さん、左のページ5ページには畠山市長、お二人とも笑顔でソファーに座っています。写真終わり。市長、上尾市では進んで英語を話せる上尾の子を育てることを目指して、上尾市英語力向上プランを推進しています。そこで本日は、文部科学省初等中等教育局私学館の直山優子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。直山、よろしくお願いします。市長、市内の小学校は、文部科学省から教育課程特例校の指定を受け、小学1、2年生から特別な教育課程として英語活動を実施しています。直山さんには市内小学校の授業研究会などで指導をしていただいています。英語との出会い。市長、直山さんはどのように英語に出会ったのでしょうか。直山、小学4年生の時に近所の英会話教室に通ったのがきっかけでした。はじめは何を話しているのかわかりませんでしたが、回数を重ねるうちに英文のルールがわかるようになりました。パズルを解くようで面白いと思い、英語が好きになりました。市長、直山さんは吸収力があったのですね。直山、教室の先生に褒められて嬉しかったことも理由の一つかと思います。市長、子供も大人も褒められると嬉しいですよね。英会話教室の先生との出会いが直山さんにとっていい影響となったのですね。直山、そうですね。英会話教室がきっかけで学校の先生を目指すようになりました。実際に中学校の先生になった時は、生徒にまっすぐ向き合うことを心がけていました。時には真正面から向き合い、時には隣に寄り添って話をしました。市長、子供の頃に寄り添ってもらったぬくもりは、大人になっても心に残ります。私は6人兄弟で親も大変そうでしたが、気持ちを受け止めてもらったとき、とても嬉しかったのを覚えています。私学館への就任。市長、直山さんは現在、私学館として全国の学校に英語の指導方法について助言・指導を行っています。私学館に就任したのは、どのような経緯だったのでしょうか。直山、中学校の先生を経て京都市総合教育センターに研究員指導主事として勤務し、その頃から文部科学省の小学校外国語教育に関する委員などを務めるようになりました。そして 平成21年に教科調査官、教育課程調査官として、文部科学省と国立教育政策研究所に着任しました。市長、その頃は外国語教育の変革期だったのではないですか？直山、外国語教育が中学校から小学校へ拡大された変革期でした。小学生から英語に触れさせることには賛否両論ありました。しかし、現代はグローバル社会と言われ、人、物、お金が国境を越えて行き交っています。子どもたちが社会に出たときに、母国語以外の言語を使えることが大切だと考えています。英語で自分の気持ちを伝える。市長、上尾市では小学1年生から外国語教育に力を入れています。英語でのコミュニケーションを楽しむことなどを通し、小中学校9年間で継続した外国語教育を推進しています。小学校低学年で英語活動をする効果はどのようなところにあるのでしょうか。直山、低学年の段階で外国語教育を実施すると、英語のリズムやイントネーションに感覚的になれることができ、中学年での外国語活動、高学年での外国語科での学習がより幅広いものになると思います。市長、低学年だと抵抗なく学んでいて英語で遊んでいるようですね。直山、全身で英語を楽しんでいるのだと思います。授業の方針としても英語を勉強するのではなく、英語で自分の気持ちを伝え合うことを重視しています。市長、市内の小学校で実際に授業を見てどんな印象を持ちましたか？直山、先生が丁寧に授業をしている印象を持ちました。特に低学年の授業では食べ物や動物などの題材を使うため、子どもたちは身近なものから自然に英語で自分の言いたいことを伝え合うことができていると感じます。市長、私も英語の授業を見学しました。本当に楽しんでいる子どもたちの表情が印象的でした。先生が自作した教材を使ったり、ICT 端末を活用して写真や動画などの視覚的な情報を充実させたりすることで、子どもたちの理解を深める工夫をしていましたね。直山、子どもは大人が思っている以上に伸びる可能性を秘めています。日本語でも英語でも、どの表現を使えば相手に伝わるかを考えて工夫しています。上尾市の授業は、教えすぎず、一人一人の習得状況を見極めて指導する体制になっていました。市長、私が英語の授業を受けていた頃は、先生の話す英語を繰り返して先生から伝えるような授業でした。その頃に比べると、現在は双方向のコミュニケーションを重視していると感じます。直山、教え込まれるのでは、かえって学習意欲が低下してしまうこともあります。コミュニケーションを取ることで、自然と英語が身につく授業を目指していましたね。コミュニケーションを取るには、目的や誰に伝えるかによって、話す内容や話し方を変える必要があります。学校での英語教育では、何のために、誰に、何を伝えるのか、目的や場面、状況などの設定を明確にすることを大切にしています。英語でのコミュニケーション。市長、市内の小中学校では、外国語指導助手 ALT を全校に配置し、授業だけでなく、休み時間など普段の生活でも英会話ができるようにすることで、コミュニケーションを最大限に重視しています。また、 英語以外の授業などに ALT が参加し、子どもが外国文化を学ぶ機会を作っています。直山、ALT が入ることにより、日本以外の文化を知ることができ、子どもたちの好奇心が刺激されると思います。市長、また、オーストラリアのロッキャーバレー市と友好関係協定を締結し、中学生海外派遣事業のホームステイやオンライン交流なども行っています。しかし、子どもたちの様子を見ていると、仲間内では元気だったのに、外国人と対面すると急に緊張して会話がスムーズにできない場面がありました。直山、即興で会話をすることが苦手という話はよく聞きます。その場で考えて、その場で答えるという体験が少ないのかもしれません。市長、会話することを難しく考えすぎているようにも感じました。直山、そうですね。現行の学習指導要領でも、子どもたちに失敗を恐れず体験させることを重視するようになっています。市長、私は岩手出身で一生懸命に標準語を話そうと苦労した思い出があります。英語と向き合う子どもたちと似ているかもしれません。直山、ネイティブな英語でなくても受け入れられるワールドイングリッシーズという考え方があります。東北なまりの英語や京都出身の私であれば京都なまりの英語もあっていいのかもしれません。英語を臆することなく失敗を恐れずに会話をしてほしいです。英語を話す機会。市長、私は英語が得意ではありませんので、英語で話しかけられると思うように会話ができません。直山、そうですね。英語で話すことに苦手意識を持っている人は多いように感じます。普段から英語で自分の意思を伝える練習をしておくことが大切です。市長、実生活で英語を話す機会が少ないとも感じます。市内で子供を中心に英語で雑談できるような場があればいいと思っています。直山、文部科学省は授業以外に英語を使う体験を増やすことを進めています。日本語を話すように日常的に英語に触れられるような環境があるといいですね。市長、上尾市は上尾市国際交流協会と協力して約30年、ワールドフェアを開催し、外国人との交流や文化に触れる機会を作っています。近隣市町では珍しい取り組みです。直山、それはいいですね。ワールドフェアや中学校でのオンライン交流は、通常の授業と異なる体験になるため、子どもたちにとって効果的に英語を学ぶ環境といえます。市長、子どもたちには中学校卒業までに英語の会話力を身につけてグローバル社会に対応できるようになってほしいです。グローバル社会を生きる子どもたちへ。市長、これからさらに社会のグローバル化が進みます。未来を担う子どもたちへ期待することはありますか？直山、これから人種や国境を越えた交流が加速すると思います。今の小中学生が大人になった時には、現在とは全く違う世の中になっているのではないでしょうか。環境問題や社会問題などの課題も顕著になり、世界中の人と手を携えて諸課題に向き合わなければならないでしょう。その時に世界の広く様々な地域で使われている英語をツールとして持っていれば、世界中の人とコミュニケーションが取れます。英語を身につけて、グローバル社会を渡り歩ける人材になってほしいです。市長、市内でも 外国人市民が増加するなど、外国人や様々な文化と接する機会が増えて、英語は日常生活でも身近なものとなっています。上尾市は小学1年生から英語教育を取り入れ、県内でも先進的な取り組みを行っています。小中学校での一貫した英語教育で、子どもたちが自然に英語と触れ合い、進んで英語を話せるようになることを目指してまいります。本日はありがとうございました。後半の見開きのページには写真が4枚あります。上の2枚は笑顔で語り合う直山さんと畠山市長、それぞれのポートレートです。あとの2枚は小学校の授業を視察する畠山市長と研究事業に参加する直山さんです。写真終わり。
3、市政ニュース。新たな年を迎えて、市長畠山実。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに令和5年の新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、市民の皆様には、これまで長きにわたり、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策へのご協力をお願いしてまいりました。皆様の多大なるご理解とご協力に改めて感謝を申し上げます。今年、上尾市は市政施行65周年を迎えます。これも市民の皆様が一日一日を大切に紡いできていただいたおかげです。本市に関わるすべての人にとって、本市の歩みを振り返り、先人たちの業績に感謝をするとともに、町の未来について考え、行動につなげていく機会となるよう、様々な記念事業を実施してまいります。私は、今年を表す漢字を、活動、活躍、活発の、活としました。コロナ禍が収束し、誰もが生き生きと健やかに活動できる年となることを期待しています。今後も、市民の皆様のお力添えをいただきながら、真に必要とされる施策を積極的に展開し、みんなで作る、みんなが輝く街、上尾の実現に向け、全力で市政運営に取り組んでまいります。結びに、市民の皆様にとって素晴らしい一年となりますよう、ご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。市長の顔写真があります。上尾市犯罪被害者等支援条例案への意見を募集。交通防犯課電話 775-5138、 ファックス 775-9927。 犯罪被害者などの支援に関し、市や市民などの責務を明らかにし、犯罪被害者などの権利利益の保護や、被害の回復・軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的とした、上尾市犯罪被害者等支援条例を制定します。この度、その案がまとまりましたので、市民コメント制度に基づき、意見を募集します。条例案の公表・意見募集期間、1月4日水曜から25日水曜。条例案・意見書の設置場所、交通防犯課、市役所1階情報公開コーナー、各支所・出張所・公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、公 固定資産を有する人、利害関係者、意見などの取り扱い、内容を検討し、制定の参考にする。住所・氏名など個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接か郵送、当日消印有効、またはファックス、メールで交通防犯課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール s209000@city.ageo.lg.jp へ。上尾市学校施設更新計画基本計画案に関する地域公聴会。教育総務課、電話 775-9469、ファックス 776-2250。上尾市学校施設更新計画基本計画案に関する意見聴取の一環として、地域公聴会を開催します。公聴会では、計画案の概要について説明します。また、公述人は計画案に対する意見を述べることができます。計画案の閲覧可能期間、1月30日月曜まで、計画案、公述申出書の設置場所、教育総務課、市役所1階情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係者。申し込み、1、公述、希望日の4日前まで、当日消印有効。2、公述申出書に必要事項を記入して、直接か郵送またはファックス、メールで、教育総務課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール、s721000@city.ageo.lg.jp へ。2、傍聴、希望日の2日前までに電話かファックスまたはメールで、住所、氏名、電話番号、希望日を教育総務課へ。公述の申し出がない場合は中止です。1、2、共通、時、ところ、定員、左表の通り。表を読みます。時、ところ、定員、先着順、定員の内訳、公述人、傍聴人の順です。時、1月14日土曜、ところ、上尾公民館。定員先着順。以下、定員はすべて先着順です。公述人15人、傍聴人65人。1月15日日曜、大石公民館。定員、公述人15人、傍聴人65人。1月21日土曜、大谷公民館、定員、公述人15人、傍聴人65人。1月22日日曜、原市公民館、定員、公述人15人、傍聴人65人。 1月28日土曜、枚方公民館、定員、口述人15人、傍聴人65人。1月29日日曜、上平公民館、定員、口述人15人、傍聴人65人。いずれも10時から12時、会場9時30分です。表終わり。持ち物、室内履き、上尾公民館を除く。我が町いいとこ、こんなとこ。広報校長課、電話 775-4918、ファックス 776-8873。上尾市は今年の7月15日土曜に市政施行65周年を迎えます。昭和30年1月1日に上尾町、枚方町、原市町、大石村、上平村、大谷村の3町3村が合併して上尾町になり、その3年後の昭和33年7月15日の市政施行で上尾市が誕生しました。市政施行65周年を迎えるにあたり、我が町の魅力を地区ごとに紹介します。今月は上尾地区です。上尾市の6つの地区を色分けした地図があります。時計回りに、上平地区、上尾地区、原市地区、大谷地区、枚方地区、大石地区です。赤く塗った上尾地区の横に虫眼鏡のイラスト、レンズの中に、第1回上尾地区と書いてあります。地図終わり。こんなとこ。上尾地区、旧上尾町は、上尾市の中央部に位置し、東に芝川、西に鴨川、中央に中山道、国道17号、JR 高崎線が走り、JR 上尾駅があります。明時22年の町村制施行に伴い、上尾宿、上尾村、上尾下村、柏座村、八津村、春日八津村が合併して、上尾町となりました。地名の由来は、鴨川と芝川間の小大地にあることから、陸、高地を表す、上、漢字上、と山の尾根の意味を表す尾、漢字の尾、から、名が付けられたなどの説があります。いいとこ1、上尾夏祭り。上尾の夏の風物詩である上尾夏祭りは、JR 上尾駅前広場や駅前通り、中山道を中心に、毎年多くの催しが行われ、出店が立ち並びます。上尾地区にある8町内の神輿が一堂に会する市の一大イベントです。上尾夏祭りの写真があります。いいとこに、多彩な文化スポーツ施設。1050席の大ホールがある文化センターや、令和3年にリニューアルオープンしたコミュニティセンターでは、多くのイベントなどが行われます。また、国民体育大会の主会場にもなった上尾運動公園、全国規模の大会が実施される武道館、国内有数の屋内アイススケート場である埼玉アイスアリーナなど、上尾地区には多彩な文化、スポーツ施設があり、多くの人が訪れます。文化センター、コミュニティセンターの写真があります。いいとこ3、上尾市の玄関口、JR 上尾駅。上尾駅は明時16年に浦和駅、鴻巣駅、熊谷駅と並ぶ県内では最も古い駅として開業し、今年で開業140周年を迎えます。 昭和44年に上尾駅西口、昭和58年に東口の再開発を行い、平成23年の駅舎改修工事などを経て現在の姿になりました。湘南新宿ラインや上野東京ラインなどが開通し、乗り換えなしで都心へのアクセスができる上尾市の玄関口となっています。駅周辺には大型スーパーや百貨店、商店街などがあり、利便性はますます高まっています。また、市内外の名産品を集めたキラリ駅でホット市や、冬を彩る上尾イルミネーションなど、楽しいイベントが随時開催中です。キラリ駅でホット市、上尾イルミネーションの写真があります。上尾今昔写真館。AR 動画で上尾地区の昔の写真が見られます。ここある。アルファベット、大文字、COCOAR。ここあるアプリを起動後、アッピーの画像にスマートフォンをかざしてください。アッピーの画像と二次元コードがあります。上尾駅周辺の今と昔の写真が2枚あります。皆さんからのいいとこ、こんなとこ、大募集。申し込み、応募フォーム、またはハガキに、住所、氏名、年齢、電話番号、市内のおすすめポイントを記入して、4月14日金曜まで必着に、広報広聴課へ、郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 市ホームページの二次元コードがあります。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金申請はお早めに。住民税、非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター。電話 775-3548 平日9時から17時。対象、次の1、2のいずれかに該当する世帯。1、基準日、令和4年9月30日に、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税。世帯全員が住民税が課されている他の親族などから扶養を受けている場合は給付対象外です。2、令和4年1月以降予期せず収入が減少し住民税非課税相当の収入となった世帯。申し込み1月31日火曜までに1、確認書を返送2. 福祉総務課へ申請。給付額1世帯あたり5万円。国保後期高齢者医療傷病手当金の期間延長。保険年金課国保給付担当。電話 782-6481。 高齢者医療担当。電話775-5125。 ファックス 775-9827。 市国民健康保険国保または県後期高齢者医療制度後期高齢者医療の加入者で給与の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合などに支給される傷病手当金の適用期間が3月31日金曜まで延長されました。ぴったりサービスのご利用を。IT 推進課、電話 775-5113、ファックス 775-9921。ぴったりサービスとは、デジタル庁が運営するオンラインサービスで、市への手続きの一部を オンラインで申請することができます。1月4日水曜から下表の手続きが利用できます。利用にはマイナンバーカードと登録した署名用電子証明書のパスワードが必要です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。デジタル庁ホームページの二次元コードがあります。表があります。利用できる手続き。項目、手続き名、担当課、電話、ファックスの順です。項目は6つあります。項目、児童手当。手続き名、8つあります。児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求。児童手当等の額の改定の請求及び届け出。氏名変更、住所変更等の届け出。受給事由消滅の届け出。未支払いの児童手当等の請求。児童手当等にかかる寄付、寄付変更等の申し出。受給資格者の申し出による学校給食費等の徴収、変更等の申し出。児童手当等の現況届。以上、8つの手続き名について、担当課、子ども支援課。電話、775-5120、ファックス、774-5342。項目、児童扶養手当。手続き名、児童扶養手当の現況届の事前送信。担当課、子ども支援課。電話、775-6819、ファックス、774-5342。項目、保育。手続き名、保育施設等の利用申し込み、支給認定の申請、現況届。以上2つは、担当課、保育課。電話 775-5121、ファックス 774-5342。項目、母子保険。手続き名、妊娠の届け出。担当課、健康増進課。電話 774-1414、ファックス 774-8188。項目、介護保険。8つあります。手続き名、要介護、要支援認定、更新認定、区分変更認定の申請。居住介護予防サービス計画作成変更依頼の届け出。介護保険負担割合証の再交付申請。被保険者証の再交付申請。高額介護予防サービス費の支給申請。介護保険負担限度額認定申請。居宅介護、介護予防、福祉用具購入費、住宅改修費の支給申請。住所移転後の要介護、要支援認定申請。以上、8つの手続き名について、担当課、高齢介護課、電話 775-5126、ファックス 776-8872。項目、被災者支援。手続き名、罹災証明書の発行申請。担当課、資産税課。電話 775-5134、ファックス 775-9846。手続きの内容によっては、電話連絡や来庁が必要な場合があります。表終わり。 結婚、新生活を支援。子ども支援課、電話 783-4962、ファックス 774-5342。 結婚を機に市内で新しく居住する住宅、新居への引っ越し費用や住宅購入費、家賃などの一部を予算の範囲内で助成します。助成額最大30万円。対象、次の1から5のすべてに該当する人。1、令和4年1月1日から令和5年3月31日金曜に婚姻届を提出し受理された。2、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下。3、令和3年分の夫婦の所得合計額が400万円未満。4、市税の滞納がない。5、他の公的制度による家賃補助などを受けていない。申し込み、申請書、市ホームページからダウンロードに必要事項を記入し、必要書類を添えて3月31日まで筆着に、直接または郵送で子ども支援課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。上尾伊那資源循環組合の設立。環境政策課、電話 775-6925、ファックス 775-9872。 伊那町と新ゴミ処理施設の整備に向け、新たに上尾伊那資源循環組合を設立することで合意しました。令和15年度の新施設稼働に向けて準備を進めていきます。新型コロナウイルス関連情報。健康増進課、電話 774-1414、ファックス 774-8188。新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に注意。年末年始は休診の医療機関が多くなります。新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染状況によっては、医療機関が逼迫する可能性があります。高齢者など重症化リスクの高い人が医療機関を受診できる体制を維持するため、重症化リスクの低い人は、抗原検査キットを薬局などで事前に購入しておき、まずは自己検査をしてください。また、万一の感染に備え、対応を事前に確認し、抗原検査キットや食料品、飲料水、薬、解熱剤や咳止めなどの備蓄をお願いします。発熱外来をしている医療機関は、下記の相談窓口へ電話または県指定診療検査医療機関検索システムで検索してください。県指定診療検査医療機関検索システムの二次元コードがあります。相談窓口、受診先の確認、一般的な質問、県民サポートセンター、電話、0570-783-770、毎日24時間。受診先の確認、受診を迷う場合、県受診相談センター、電話 762-8026、毎日9時から17時30分。発熱などの症状がある場合の手順を、矢印の流れでまとめてあります。発熱などの症状がある。矢印2つに分かれます。1つ目の矢印。重症化リスクの高い人。1、65歳以上の人。2、基礎疾患のある人。3、妊娠している人。4、小学生以下の子供。 このグループは、次の矢印、速やかに医療機関を受診。次の矢印、検査の結果、必要に応じて療養の対応について、医療機関などから案内があります。はじめの発熱などの症状があるのスタートに戻ります。矢印、重症化リスクの低い人、上気以外の人、上気というのは重症化リスクの高い人のところで書いたものです。65歳以上、基礎疾患がある、妊娠している、小学生以下の子供以外の人です。症状が重く感じる人は医療機関の受診を検討してください。流行時は医療機関の予約が取りづらくなる可能性があります。矢印、抗原検査キットで自己検査。重症化リスクの高い人を守るため自己検査にご協力ください。矢印、抗原検査キットで自己検査の結果陽性の場合、県ホームページで陽性者登録を行うと、県陽性者支援センターのフォローが受けられます。県新型コロナ陽性者登録は、矢印で県ホームページの二次元コードがあります。また、抗原検査キットで自己検査をして、矢印、陰性の場合、季節性インフルエンザの疑いがある人は、医療機関を受診してください。矢印の流れ図を終わります。新型コロナワクチン関連情報。接種費用無料。新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター電話 0570-002-203 毎日9時から17時二次元コードがあります。ワクチン接種を迷っている人へ。接種期間は3月31日金曜まで。新型コロナワクチンの接種期間は3月31日までです。4月以降の接種については未定です。接種を希望する人は早めに予約してください。乳幼児、生後6ヶ月から4歳への接種は3回で初回接種が完了します。接種期間内に完了するためには、1回目の接種を1月13日金曜までに受けてください。問い合わせ先、健康被害救済制度、西保健センター、電話 774-1411、平日8時30分から17時、面談を希望する場合は事前に連絡してください。ワクチン全般、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761-770、毎日9時から21時。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。上尾税務署から所得税の確定申告のお知らせ。申告期限3月15日水曜。上尾税務署、ところ郵便番号 362-8504、西門前577、電話 770-1800、自動音声案内。確定申告関係用紙について、令和4年分の確定申告から申告書 A は廃止され、申告書 B に一本化されます。自宅のパソコン、スマートフォンから e-tax のご利用を。 マイナンバーカードを利用した e-tax、スマートフォンでの申告が便利です。マイナンバーカードとパソコン、またはスマートフォン、マイナンバーカード読み取り対応可能機種があれば、申告会場に出向かなくても、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を提出できます。詳しくは国税庁ホームページ確定申告特集をご覧ください。二次元コードが3つあります。それぞれは確定申告特集、確定申告書等作成コーナー、マイナポータル連携特設ページです。e-tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901、月曜から金曜、祝日年末年始を除く。所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を開設。時、2月13日月曜から3月15日、土曜日曜祝日を除く。9時から、受付8時30分から16時。2月19日日曜、26日日曜は開場します。ところ、上尾税務署。申告会場の入場には、当日配布、または国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。当日分の入場整理券の配布が終了次第、相談受付は終了となります。スマートフォンを持っている人は、会場では基本的にスマートフォンを利用して申告書を作成します。書類が不足していると再来場になる場合があるので、必要書類を確認の上お越しください。国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードがあります。インボイス制度。10月1日日曜から消費税の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書、インボイス。適格、漢字は適するの適に人格、性格の格です。を発行できるのは適格請求書、発行事業者だけです。適格請求書発行事業者の登録には、登録申請書の提出が必要です。詳しくは、国税庁ホームページ、インボイス制度特設サイトをご覧ください。インボイス制度特設サイトの二次元コードがあります。税理士による所得税確定申告無料相談。関東信越税理士会上尾支部事務局、電話 776-8777。 1. 会場における無料相談、事前予約制。時 1. 2月7日火曜、8日水曜、10時から13時、13時30分から16時30分。2. 2月13日、14日、火曜、9時から12時、13時から16時。ところ、1. 桶川マイン3階イベント広場、桶川本プラス。桶川市若宮 1-5-2。無料駐車場はありません。2. 上尾県税事務所、南 239-1。 申し込み、1月13日金曜10時から15時に電話で、 関東信越税理士会上尾支部事務局へ。先着順です。丸二、税理士事務所による電話相談。時、2月2日木曜から15日水曜、土曜日曜を除く。9時30分から12時、13時から16時。各日の担当税理士事務所は、関東信越税理士会上尾支部事務局へ問い合わせてください。申告書の作成はできません。丸1、丸2、共通。対象、次の A から C のいずれかに該当する人。A、年金受給者。B、給与所得者で医療費控除を受ける。C、年の途中で退職・就職した、または年末調整が済んでいない。所得の種類などにより受付できない場合があります。青色申告者対象の所得税確定申告相談会、上尾商工会議所、電話 773-3111、ファクス 775-9090、時、2月16日木曜、21日火曜、28日火曜、3月7日火曜、8日水曜、9時30分から15時30分、11時30分から13時30分を除く。ところ、上尾商工会議所、二つ宮750。会場は変更になる場合があります。内容、個別決算指導、納税相談。各会場に来場するときは、マスクを着用し、できる限り少人数でお越しください。入場の際に、検温を実施します。咳、発熱などの症状がある人は、入場をお断りする場合があります。
市民税・県民税の申告。申告期間、2月16日木曜から3月15日水曜。市民税課、電話 775-5131、ファクス 775-9846。市民税・県民税申告書は、前年度に提出した人などへ2月上旬に発送します。また、市民税課各支所出張所で配布、市ホームページからダウンロードもできます。なお、所得税の確定申告をした人は、市民税・県民税の申告は原則不要です。フローチャートがあります。申告フローチャート。一般的な例を示しています。令和5年1月1日祝日に上尾市に住んでいた人が対象です。住んでいない人は1月1日に住んでいた市区町村に確認してください。スタート。令和4年1月から12月の間の収入状況。説明。収入状況は5種類です。それぞれの収入状況に該当する A から D の流れに進み、結果に至ります。収入状況は以下5種類。収入がない人 A へ。遺族障害年金などの非課税所得だけの人。生活扶助を受給している人 A へ。給与収入がある人 B へ。公的年金収入がある人 C へ。上記以外。事業、不動産などの人 D へ。結果は以下の3つ。結果1、申告の必要はありません。中3。結果2、市民税・県民税の申告が必要です。結果3、所得税の確定申告が必要です。説明終わり。 令和4年1月から12月の間の収入状況。収入がない人。A へ。遺族、障害年金などの非課税所得だけの人。生活扶助を受給している人。A へ。A の質問。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険などに加入している。はい。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。いいえ。次、市内に住民登録のある親族が年末調整や確定申告、市民税、県民税申告であなたを扶養親族として申告している。はい。結果1、申告の必要はありません。中3。いいえ。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。A、終わり。収入状況。給与収入がある人。B、へ。B の質問。次のいずれかに該当する。3つあります。1つ目、勤務先で年末調整をしていない。中1。二つ目、二箇所以上で給与収入がある。三つ目、給与収入2000万円以上。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、給与以外の所得がある。はい。次、給与以外の所得が20万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ、結果2、市民税、県民税の申告が必要です。戻って、給与以外の所得がある。いいえ、次、医療費控除などの所得控除を追加する。中2、いいえ、結果1、申告の必要はありません。中3。はい。次、住宅ローン控除がある。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、源泉徴収票に記載のある源泉徴収税額が0円。はい。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。いいえ。結果3、所得税の確定申告が必要です。B、終わり。収入状況。公的年金収入がある人。C、へ。C の質問。公的年金以外の所得がある。はい。次、公的年金以外の所得が20万円を超える。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。戻って、公的年金以外の所得がある。いいえ。次、公的年金収入の合計額が151万5千円以下。令和5年1月1日時点で65歳未満の人は101万5千円以下。はい。結果1、申告の必要はありません。中3。いいえ。次、公的年金収入の合計額が400万円以上である。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。次、医療費控除などの所得控除を追加する。中2。はい。結果2。市民税、県民税の申告が必要です。いいえ。結果1。申告の必要はありません。中3。C、終わり。収入状況。上記以外。事業不動産などの人。D、へ。 D の質問、所得金額、収入マイナス経費が所得税の所得金額より大きい。はい。結果3、所得税の確定申告が必要です。いいえ。結果2、市民税、県民税の申告が必要です。D 終わり。11、勤務先で年末調整をしていないの説明。現在の勤務先で退職した勤務先の分を含めて年末調整している場合は該当しません。12、医療費控除などの所得控除を追加するの説明。医療費控除や生命保険料控除、納付書または口座振替で納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などのことです。13、申告の必要はありませんの説明。収入がなかった場合でも、課税・非課税証明書を取得する人などは申告が必要になる場合があります。中終わり。申告フローチャート終わり。申告の方法。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、市民税・県民税の申告は郵送で。1、郵送。申告書に必要事項を記入し、申告に用意するもので該当する書類、写し課を添付して、郵送で市民税課へ。郵便番号362-8501、本庁 3-1-1。2、市民税課申告書受付箱に投函。1と同じ書類を市民税課の窓口にある申告書受付箱へ。1、2、共通。提出された資料は返却しません。資料の返却や受付書が必要な人は、切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封してください。申告書のコピーが必要な人は、提出前にコピーをしてください。必要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。3、申告会場に来場。申告に用意するもの、市民税・県民税申告受付会場を確認の上来場してください。申告会場開設に伴い、申告期間中、土曜も含む、市民税課窓口では職員による申告書作成補助や作成した申告書の確認は行いません。イラストがあります。アッピーが郵便ポストに郵便物を投函しています。イラスト終わり。市民税・県民税申告受付会場。表があります。時、ところ、対象地区の順に読みます。対象地区は混雑緩和のための目安です。時、2月16日木曜。ところ、文化センター。対象地区、本庁、吾妻町、原市1316-1440番地。2月17日金曜。文化センター。対象地区、宮本町、愛宕、栄町、日の出、上尾宿、上尾村、上尾下。2月20日月曜、文化センター。対象地区、緑ヶ丘、上町、中町、二つ宮、原新町。2月21日火曜、文化センター。対象地区、上、久保、南、菅谷、須賀谷、上平中央、西門前、錦町、平塚。3月1日水曜、原市公民館、大正地区、河原吹、小山台団地。3月2日木曜、原市公民館、 大正地区、原市北、原市中、五番町、原市団地。3月3日金曜、原市公民館、大正地区、原市、1316から1440番地を除く。3月6日月曜、市民体育館、大正地区、西上尾第一団地。3月7日火曜、市民体育館、大正地区、西上尾第二団地。3月8日水曜、市民体育館、大正地区、春日、弁財、柏座、八つ、富士見。3月9日木曜、市民体育館、大正地区、今泉、向こう山、川、大谷本郷、中新井、戸崎、西宮下。3月10日金曜、市民体育館、大正地区、上野、上野本郷、平方、平方両両家、西貝塚、一丁目、地頭型、堤崎。3月14日火曜、大石公民館、大正地区、泉台、井戸木、中妻、浅間台。3月15日水曜、大石公民館、大正地区、藤波、中文、両家、あぜよし、小泉、古式屋、西上尾第一第二団地を除く。表終わり。受付時間はいずれも9時15分から14時です。受付状況により終了が早まる場合があります。市民体育館、原市大石公民館では室内履きを持参してください。外履きはビニール袋などに入れ、自己管理してください。会場での注意事項。会場は常時換気します。来場する際はマスクを着用し、防寒対策をして、できる限り少人数でお越しください。入場時に検温を行います。咳、発熱などの症状がある人は、入場をお断りする場合があります。受付順に整理券を配布し、順番にご案内します。例年、午前中は大変混雑します。駐車スペースに限りがあるため、来場の際は公共交通機関をご利用ください。事業、不動産所得、分離所得、土地、株式の譲渡、雑損控除、初年度、適用1年目、の住宅借入金特別控除などがある人で、所得税の納税または還付がある人や、繰越損失がある人、亡くなった人の準確定申告は、会場では申告できません。申告に用意するもの。申告書。本人確認ができるもの。マイナンバーカードや自動車運転免許証など、マイナンバーが確認できるもの、所得控除を証明する書類、令和4年分給与所得公的年金等の源泉徴収票など収入金額がわかるもの、各種控除を証明できる証明書、領収書、令和4年中に支払ったもの。社会保険料、国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険など、生命保険料、地震保険料、寄付金、各種障害者手帳。医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書、雨季の医療費控除を受ける人へをご覧ください。医療費控除を受ける人へ。令和4年中に支払った医療費について、医療費控除の明細書を作成してください。医療を受けた人ごとで、 病院、薬局ごとに支払い金額と保険などで補填された金額を集計する。医療費の領収書の添付または提示は不要です。ただし、領収書は5年間保存が必要。医療費通知、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどを添付することで、医療費控除の明細書の明細欄の記入を省略できます。配当・譲渡所得の申告について、配当・譲渡所得で源泉徴収された市民税・県民税の還付や充当を希望する場合は、市民税・県民税の納税通知書が届くまでに確定申告をしてください。申告不要制度の対象となる配当・譲渡所得は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できます。選択する場合は、市民税・県民税の納税通知書が届くまでに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出してください。寝たきりや認知症の高齢者への控除。高齢介護課、電話 775-5126、ファクス 776-8872。寝たきりや認知症の高齢者の障害者特別障害者控除。市が交付する障害者控除対象者認定書が必要です。認定書は申請から約10日で郵送します。身体障害者手帳などを持っている人は手帳を提示することで控除を受けられます。対象、要介護認定を受けている人で、次の1から4のすべてに該当する人。1、市内に住所がある。2、認定基準日、対象年の12月31日、現在で満65歳以上。3、寝たきりや準寝たきり。屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしでは外出できない。認知症。日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られる。である。4. 本人またはその家族の扶養者で、税の控除が必要。要介護認定を受けていない人は、医師の診断書、高齢介護課にある。の提出が必要です。申し込み、直接高齢介護課へ。寝たきりの高齢者が使用するおむつ代の医療費控除。初めて控除を受ける人。医師が発行するおむつ使用証明書。高齢介護課一部医療機関にあるが必要です。2年目以降の人。市が交付するおむつにかかる費用の医療費控除に用いる証明の確認書が必要です。確認書は申請から約10日で郵送します。対象、要介護認定を受けている人で、介護保険主治医意見書の内容により、次の1、2のすべてに該当する人。1、寝たきり状態である。2. 尿失禁の可能性がある。条件に該当しない場合は、医療機関で再度おむつ使用証明書を取得してください。申し込み、直接高齢介護課へ。年金受給者に源泉徴収票を郵送。大宮年金事務所、電話 652-3399、ファクス652-4700。1月下旬、年金受給者、障害遺族年金を除く、に、日本年金機構から源泉徴収票を郵送します。源泉徴収票には、昨年の年金支払い総額、源泉徴収税額、 扶養控除などの内容が記載されています。この源泉徴収票は、確定申告や市県民税の申告をするときに必要になるので、大切に保管してください。源泉徴収票を紛失して再交付を希望する場合や、2月になっても届かない場合は、大宮年金事務所、または年金ダイヤル、電話0570-05-1165へ問い合わせてください。また、申告をするときに、国民年金保険料控除証明書が必要な場合も、大宮年金事務所へ問い合わせてください。